Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年3月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方。
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで、今週は、カミソリ負け弁護士分団で、
はい、
ありがとうございます。お送り
するわけですけれども、大丈夫ですか？なんか、長谷川くん、マイクが横向けになってますけれども。
そうですね。はい、ちょっと。はい。
大丈夫ですか？
はい。
なんかそういう、いるじゃないですか。カラオケでも、この、マイクを横につけて、松山千春みたいにこの骨伝導で歌う。
地面と平行にしたりとかね、は
い
は
い。うん。いろんなパターンありますね。
もうなんかそういう、自分、なんか自分の流儀みたいなのがあるんですか、それ。は
い。仕事の流儀みたいな。
ちゃんとやってください。
はい、
おかしい。まっすぐね。
まっすぐ
してください。はい、体に、はい、まっすぐしてください。
はい、
対する。はい、対する感じでお願いしますよ。はい、というわけで、1ヶ月以上空いてますかね。
おそらく、
ね、
はい、1ヶ月ぐらい行ったのかなと思います。
カミソリ負け弁護士軍団でも、大谷長谷川の大江地方。
はい。ありがとうございます。
その後はもうずっとね、うん、大御所が、
はい、そうですね。
巨人師匠、
うん、はい。
竹内先生、
はい。
そして、まどかひろしさんと、
はい。
続きまして。
眩しい感じがしました。
はい。は
い、
い
や、はい、もうね、今週は何の緊張もなく
。久しぶりの谷間。
あのね、うん、リスナーの皆さんに告知ときますけど、しばらく谷間続きますよ。
低空飛行で。
田中イタルが現れたりとかね。この田中イタル、大谷、長谷川のこの組み合わせを、
はい、
いろいろこのローテーション組んで、はい、回していきますよ。
ずるいやり方ですね。
これからね、そうやってやろうかなとは思うんですけれども、はいはい、先週は、まどかひろしさんが、
はい、
ね、ご出演していただきまして、
はい。
なかなか私も感慨深い夜と言いますか。
うん。
うん。先週、水曜日のお昼に収録して、はい、まあ夜放送して、久しぶりじゃないな。初めて家族で聞きましたね。
ああ。
うん。
正座してぐらいの。
いや、ご飯食べながら ね、うん。家族で聞いてもいいかなと。
ちょうどね、向いてる感じの内容、ね。
で、説明があまり不要じゃないですか。うん、長谷川くんと大谷くんやったらいろいろ説明しなダメじゃないですか。
まずね。
そうですね。
まず誰やねん
っていうところ。
はい。
うん。もう、まどかさんやったらそれも、
ああ、ね、
いらないし、
はい。
っていうわけで、いろいろね、メールもいただいてるんですけれども、こちらは、ですね。ラジオネームが、何でしょうか。ラジオネーム書いてないかな、
うん、
いっぱいね、ね、これ多分間違えて、いろんな人にね、
はい、
CC でメール送っていらっしゃるんですけども、
はいはい、
おそらくなんか設定を間違えたんでしょうね。
は
まぐり御門の辺に送る、はい、送るためのメールを、はい、なんか一斉送信
ですどうしたんでしょう。
でもね、たくさんの、
どうしたんですか、
ね、たくさんの20人ぐらいにこれ CC で送ってらっしゃるんですけど、他の方びっくりしてると思いますよ。どういうこっちゃと。
は
い、
ああ、それかこんなん出すで、みたいな、アピール。
そんなアピールついていないでしょ。
事前に
自分がラジオ番組に投稿するのを。
ね、どうやろう。
うん、いないと思いますよ。
読まれるでっていう。
読まれたらびっくりしてや、みたいな。
こんな内容です。はじめまして、ラジオクラウドですが、番組当初から楽しみに拝聴させていただいております。まどかひろしさんの回を聞き、思わずこれこれと思い出し、失礼ながらたまらずメールをさせていただきました。
はい。
だからその、ずっと番組ね、開始当初から3年半聞いてて、
はい。
聞いてるけれども、やっぱりメール出したことないという人が結構やっぱ多いですよね。
うん。
でも今回だけは送らざるを得ない。
はい。なるほど。
かつ、知り合い30人ぐらい一斉送信を送るという、意気込みが感じられるんですけど。
なるほど。
はい。
はい。これこれっていうのは何ですか？はい。
ラジオを通して久々に聞く独特な声に遠い記憶が蘇りました。私個人ですが、まどかさんが話術の達人だと認識したのは、私が中3から高2、
はい、
1982年から84年あたり、 日曜早朝5時からオンエアだったラジオ大阪の歌謡曲朝一番日曜版という番組。
はい。
パーソナリティはおそらく曲のそこそこ偉い人。かっここれもトークが上手い。間違いなくまどかさんは島田紳助氏とのバトルよりも前に巧みなトークと隅田理論よろしく見事ないじられっぷりを辺境の時間に披露していました。日曜朝の5時ですよ。鶴光のオールナイトニッポン終了の流れで聞いていたのでよく記憶しています。あ、そうかそうか。鶴光さんのなんか4時間ぐらいやってたんですよね。確か。鶴光さんのオールナイト。
夜通しみたい。
1時間番組でしたが、ポップ対歌謡曲のように番組タイトルとは逆で曲はほとんど流れなかったような。東京から戻った直後の悲壮感あふれる生々しい嘆きと、それを笑いに変換するトーク。そこに大阪人の厳しくも温かい返しが融和した痛快なやりとりは今もって鮮明で、当時は金鉱脈を掘り当てたようでした。まどかさんは覚えておられるはずです。私個人の超強烈な興味ですが、機会があれば大阪帰還直後だったこの頃の話もお聞きしたく思いました。クラウドでショートバージョンしか拝聴できず、すでに語られておられたら申し訳ありませんと。いや、これクラウドに入ってない部分でもその話はなかったないですね。
私で、
ラジオ大阪の歌謡曲朝一番日曜版はさすがに1982年、まだ6歳ですから、聞いてなかったですけども。
その大阪に帰られて、まだその、新助氏に見出される前ということなんですかね。
そうですね、1978年が無双花なんで、で1984年が越冬燕、その間ですよね、間
ですね、
大阪帰ってきた直後と。で、ああ、あの時のラジオを思い出すと。ラジオをこうね、
なんかこう音が呼び覚ます、
ね、音がいろんな記憶を呼び覚まし、
っていうやつですね、
時空を飛び交い、
はい、
ね、こういうメールをいただくと嬉しいですね、はい、ただ CC で送られてる他の人は何が何だか何急に送りつけてんでしょう、どうしたんや、ね、彼はどうしたんやって思われるでしょうね。
全員に返信みたいなしたんかな。
1982年に中学3年生っていうことは1967年生まれ、はい、僕らより9歳上ですか、だから53歳くらいの男性かなと思うんですけれども、はい、いや嬉しいですね、他にもこんなメールもいただいております。いつもねハガキでくださるんですよ、はい、ラジオネームポッポさんは
おなじみの
おなじみの女性の方で達筆でね、
はい、
長谷川くんも相当達筆やんか。
そうですよね、はい、
まあ、その時によるんですけどね。
でも長谷川くんと、はい、長谷川くんに被験する。
いや、
ほんま、達筆ぶりいいですよね。
綺麗な字で。
ポッポさん、はい、こんばんは。3月10日放送は窓川博士さんをお迎えして墨田先生もずっと興奮しっぱなしでした。後半はどう生きていくのかという深い内容で心に響きました。窓川さんのお話が良かったのはもちろん、今回の放送で素晴らしいと感じたのは墨田先生の話を引き出す能力です。これでもね、違うんですよ、ほんまに。ツイッターでも、
はい、
結構ねリスナーの方が私が聞き出すのがうまいとか書いてくださってたんですけど、まどかさん相手やと、誰もがうまく見せられるんですよ。長谷川くん会ったことないでしょ、
はい、
まどかさん。
そんな簡単に会える人いない
ですもん。まどかさんの相手が長谷川くんでも、長谷川くんやったら、この多分歌謡曲朝一番日曜版の話引き出してると思いますよ。
たどり着いてました。
たどり着いてる。ぐらい、ほんまにね、あの人は、放棄とでもプロレスができる人なんですよ。昔アントニオ猪木が、力道山メモリアルという大会で、ジャニーズ事務所のタッキー、はい、滝沢さんとプロレスをしたことがあったんですよ。その名勝負に仕立て上げたんですよ、アントニオ猪木は。で、放棄ともプロレスができるって言われてるんですけど、まどかさんまさしくそうなんですよ。だから自分が名人になったが、気持ちよくなれる。そういう心境になれるんですよね。
まあ、そういうところがやっぱ重宝されてるんですかね。
でもそれって、なかなか、視聴者として見てたら、当たり前のように、毎朝、関西の人間は、まどかひろしを享受してますけれども、
そうでしょうね。
実際私ね、90分、じっくり喋るの初めてやったんでね、もう驚きっぱなしでしたよ。ああ、押し引き、あ、こう押したらこう引かはんねや。あ、今度はこう引かはんねや、とか。あ、ここで強弱こうつけるんや、とか。その緩急もね。 昔のあのね、阪急の星野っていたじゃないですか。名投手。はい。後に阪神タイガースに来た。
スローカーブでね。
スローカーブで。はい。いや、もうね、あの、ほんまに星野と比肩する。阪急自在でしたよ。やっぱすげえなーって。でも
それを見せないと気づかせないと。
気づかせないっていうのはより上手いんですよ。
だってむしろ、隅田さんに、喋らされたっておっしゃってた。
そうそうそう。喋らされたんじゃないですよ。喋らせたかのごとく持っていかはるんですよ。
まあそうですわね。その超一流、関西の超一流芸能人たちと絡み続けてきはったわけですからね。
今のとこはほんまは否定してほしかったよね。
え？
今のとこは。
いや、君は良かったって。
いや、あの、そう言うけどもっていう返しかなと思ったら、だから言ってて、俺、押し引き、押し引きって言ってたやんか。窓川さんの押し引き。
いやいや、そっち今乗る方かな、俺乗っただけです。
今そこちゃうね。
ちゃうかった。いや、でも、あの、亀田兄弟が来られた時は、あの、はいはい、よう、上手に聞いてはったなと思ってるよ。あの、でも、だから窓川さんは窓川さんの力やと思う。
いや、まあ、そう、ほんまにそう。うん。うん、だから、このね、ポッポさんとかそういうふうに書いてくださってるんですけど、はいはい、いや、喋ってる方が、すごい気持ちよくもなるし、うん、だから、よう挑んでもね、うん、隣の人間国宝さんで、
はい、
一般の方が、うん、で、どんどんいろんなことを自分のことを話してっていうことが可能なんでしょうね。うんうんで、まあ、いろいろね、ポップさん他にも、いただいてるんですけれども。
省略省略ですか。
あとは、はいはい、まあまあ、ああ、はい、うんうん、はい、いや、そうそうそう、まどかさんもすっかり隅田マジックにかかり、たくさん話されたようですって書いてあるんですけど、はい、そうじゃないんですよ、それはね。うん。恩やないやん。ね、押し引き押し引き。
いやいやいやその辺がね。
その辺が大江地方はね。
大
江
地方は。
うん。でね、で、またね、まどかさんって、次の日かな、お電話をくださるんですよ。
はい。
で、昨日楽しかったわ、言って。こっちから電話せなあかんやんか。
そうですわね。
うん。僕もだから、はがきは書いてたんですよ。はい。書いてて。
そうなんですね。うん、そうなんですね。
結構そういうとこ、まめやねん。
ほんまに書こうと、書いてはったんですね。
いや、ほんまに書いてたんで。そんな嘘つかへんで。そう書いてたんですけど、はいはいはい、電話がかかってきて、うん、楽しかったわ、みたいな
ね。あ、もう電話でね。うん。
じゃあまた出ていただけるかもしれないですね。
まだいつでもって、出るでと言わはるんですけど、そこがまた違うんですよ。だからといって、うん、そこの、この距離感なんですよ、大切なのは。
じゃあ来週、言うわけにはいかない方ですもんね。
そうそうそう。うん。だからね、カミソリ負け弁護士軍団が3週続くから、来週田中さんと窓子さんでお願いします。言えへんやんか。それは。
それは無理
です。そこはちゃんとね、距離感保って。っていうことが、まあ、先週の水曜日、木曜日ございまして、うんはい、そしたら、そう、木曜日かな、同じ日かな、はい、夕方ぐらいに、巨人師匠から電話がかかってきまして、
はい、
で、何事かなとか思って、で、出たら、その、滋賀県に、その日、はい、ロケに行ってらっしゃったらしくて、はい、NHK の番組で、滋賀に3日間、ずっと、泊まりきりで、いろいろロケをするという番組があったらしくて、はい、で、その1日目ですよ。その1日目の収録後、はい、歯が欠けたって。
ああ、もう嫌ですね、それ。
歯欠けてもうたから、はいはい、ちょっとな、歯削ってほしいね。で、今、滋賀やから、はい、墨田の知り合いで、京都の歯医者さん紹介してくれへんか、言
う
て。
ああ、そういうところね。
なるほどね。
なんで弁護士に歯かけたんか、なってくんのかなと思った
ら。さすがにね、それはね、僕もね。
京都に、つながりを感じて
る。いや、そうそう、滋賀やから、滋賀県は、なかなか知り合いが思いつかなかったかもしれないですよ。ほんで、まあ、近くで京都で、墨田はおるから、みたいなんで、いただいて、うん、で、その時にね、はいはい、京都で歯医者。
はい。
お二人ご存知だと思いますけども、はいはい、私の友人で、歯医者いるじゃないですか。はい、モンスターデンティスト。
はい、
ね、黒本くん。彼は、まあ、腕はいいんですよ。腕はいいし、うん、そのクリニックも繁盛してるんですけど、うん
はい、
まあでもね、うん、変わった人間じゃないですか。
いやまあでも僕をお会いした時は全然、そんな何も違和感なかったですよ。
あ、ほんまに、ま
あ、ものすごく感じよかったですよ。
黒本、
はいはいはい。
ひょうひょうとされた方ですよね。
長谷川君はでも知ってるやろ、だから何回か会うてるやろ、
はいはいはい、
変わってるやろ。お二人はそうか、違和感なく受け止めてるかもしれんけども、はい、僕は中高6年間一緒やったから、
あ
まあ、変わった人間で、
はい、
うん、このラジオでもね、たまに言うてるかと思うんですけれども、
はい、
私が新婚旅行で メキシコに行こういう時に、うん、妻と、で、ちょっとね、母も随分歯医者さん行ってなかったから、
はい、
うん、歯医者さん行ってから行こうか、言うて、うん、旅行の前に行って、夫婦でね、うん、で、来週からメキシコ行くねん、いう話してたら、うんうん、ちょうどね、午前の診療の最後やったんですよ。
はい、
で、ああ、あの、すみちゃんと奥さん、ちょっと僕の部屋来て、って、話あるから、はい、で、ついて行って、何やろうな、思って、はい、メキシコ行くんやろ、って、はい、で、パソコン立ち上げて、検索始めたんですよ、Google で。メキシコ麻薬戦争って打ち込んだんですよ。
はい。
で、ずっと1時間その話をし続けて。
麻薬戦争の話
を。話をずっとし続けて、怖い話をし続けて、はい。で、1時間経って、うん、大丈夫やと思うけどな、って。
いらんが
な。煽るだけ
煽って。煽るだけ煽って。
その1時間いらんやろ。
1時間いらんやろっていうね。で、僕は怖がりなんも知ってんのにそういうことを。で、ほんまに、もうちょっと、メキシコやっぱやめとかへんか、いうふうに僕言うて、夫婦喧嘩なるぐらいの。
ああ、暗雲立ち込めるぐらい。
暗雲立ち込める、はい。ほんまにだからね、なんていうのかな、その空気を読めないというか、うん、そんな行動するっていう、だからそういう違和感をね、常に僕らもう付き合い長いから、うん、30年以上の付き合いから感じてて、うん、20年ぐらい前かな、あの、一回、第五のスケート場、はい、昔ありましたよね。スケートリンクあったんですよ。
そうなんですね、うん。
で、そこがよくね、プロレスの興行をやってて、で、プロレス興行を、そのね、黒本と中庭くんっていうね、仲いい友達と、3人で行ったことがあったんですよ。はい、でね、あの、橋本真也、今は亡き、破壊王が、うん、エースだった、ゼロワンっていう団体に、行きまして、はい、で、ちょうどね、柔道の小川直也選手と、橋本選手が、大江地方っていう、コンビを組んでた。
はい、あ、もう、最初戦ってた
最初戦ってたんですけど、その後に橋本真也が新日本プロレスから独立して、はい、ゼロワンっていう会社を立ち上げて、そこではコンビを組んでたんですよ。大江地方。だから、あの、君らの元々の由来は、その、小川橋本の大江地方なんですよ。
あ、そうなんですね。ありがとう。
気づいてなかったです。なんかどっかの球団の誰が。
あ、ON ですか、はいはい、だから大江地方の元々は ON の方とかですね。大長島なんですけど。はいはいはい、で、そう見に行ってた時に、はい、で、ね、普通に見に行ってて、はい、まだ、会場して入って、はい、で、もうそろそろ試合始まるなぁ、いう時にね、ふらーっとね、あの、ちょっとグッズ買いに行くわ、ぐらいのテンションで腰を上げたんですよ。ふらーっとね。で、あ、なんか買いに行ったりするんかな。
はいはい。
うん、とか思ってて。そしたら第一試合始まって。
はい。
で、中庭くんにね、黒本帰ってこへんな、って。
うん。
で、第二試合始まって。まだ帰ってきおらんな。
全然おらへんがな。
ほんで、まあ第三試合始まって、まだ帰ってこないんですよ。
そうですね。
で、結局、その、休憩が入るんですけど、そういう興行に、はいはい、休憩明けに、ようやく帰ってきて、ほら、
はい、
お前、どこ行ってたんって聞いたら、はいはい、いや、回転寿司食いに行ってて。怖いでしょその感覚、うんうん。不気味でしょ、
うん、メインは何やねん
ってね。で、その、ふらーっと行って、その、第五の駅前の回転寿司までわざわざ足を伸ばして。
多分通りすがり行く途中気になったんちゃいます
まあ、なんでそんなにね、プロレスも確かに好きやないね。僕は行きたいが行かへんか、言うて行ったのは確かなんですよ。うん、とはいえね、
はい、
一旦会場に入ってですよ。ね、出て行って、
はい、
回転寿司一人で食うて、
はあは
あ、だいぶ経って帰ってきて、はあ、っていう。で、え、なんでみたいな。そんなご飯食べに行く約束してへんかったやん、みたいな。普通、そういうのを言ったら、で、まあ、その後。
まあね、終わってから
とか、ね。終わってから僕とその中庭くんはね、一緒に、また、あの、木屋町戻って、王将行ったんかな、なんか言ってたんですよ。なんかそういう、あるじゃないですか、そのニュアンスでわかるやん、ね。付き合い長いから、うん、10年以上の付き合いから、うん。そういう男なんですよ。
だもう王将行かず。
いや、もう腹いっぱいからええわ。ほんまに。
余韻もなく。
余韻もなく。さーって帰っていって。
そんな黒本くんを紹介された。
あれでもなんかピンと来てへんな。まあいや、あのね。
まあちょっとどうやろうっていうところはね。
そうやった
ら。もやがかかり始めてますよね、確かに。う
ん、はい、高校の時の音楽の授業で、うん、まあみんなでね、笛吹いたりとか、なんか合奏したりするじゃないですか。いろいろ楽器使ってっていうのがあった時に、ね、その黒本の班がオブラでオブラダを、
はい、
演奏してたんですよ。演奏した時に。で、黒本がね、アルトリコーダーかな、うん、なんか吹いてて、オブラでオブラダを。で、周りのみんなから、同じね、合奏してる人たちから、うん、いや、黒本、音一個多いって言って、 オブラデオブラの。
どう言うやろ。
あの、どこかな、
オブラディディとかなって。
なんかなってたやん。オブラディディ、オブラディディってなったかな。なんかなってたみたいで、うん、で、なんか一個多い言うて、いや、多いわけないやんけ、みたいな。俺ずっとピアノ習ってんねんぞ。いや、でも一個多いって、いや、多いわけないやろ。うん。ほな、吹いてみろよ、と。オブラディディみたいな。ほんまや行こう言うて、そのアルトリコーダーを投げつけて壁に音楽室の。で、音楽室って防音の設備になってるから、穴開いてるじゃん、
はいはい、
その穴にアルトリコーダーがプスーッと。
そんな穴でかかったですね。
いや、ほんま、刺さったんですよ。
そんな、
そんな、そんな黒本なんですよ。まだ伝わってきた。なんで伝わらへんの君らには。黒本のおかしさが。
なんか面白いエピソードみたいな。
いや、だからそれは面白くないのよ。ほんで、その、あの、温厚な先生をも切らす。普通誰にも怒ったことがない。
はい。
うん。仏のトマナって言われてた僕らの中学時代のサッカー部の顧問の先生を唯一切らせたのが黒本なんですよ。
うん、それなんでですか、
ね、しかも内容じゃないんですよ。言い方なのかな。内容自体全く違和感感じなかった。そば中1での時で、僕はもう147センチぐらいで、黒本も同じぐらいで小さかったんですよ。はい、で、背大きなりたいな、大きなりたいな、言ってる時に、黒本がそのね、あの、部員と戸間名先生と喋ってる時に、あの、昨日ニュース2-3で、筑紫哲也さんがやってたやつかな、うん、それで、あの、大相撲の串間海、はい、いたじゃないですか。
はい、
学生横綱から歴史になった。はいはいはい、あの、串間海が出てて、うん、串間海は毎日2リットル牛乳飲んで、大きなったって言うてたわって、うん。普通でしょ、
普通の話、ね、
普通の話だけど、それ聞いて、戸間の先生が、お前串間海に直接聞いたんか
それは、そう、だからさ、それ、黒本困らないや。
困らない。いや、だからそう、いや、悪ないと、この話は、玉田先生が悪いと思うよ。
そう、先生がちょっと怖いですよ。
ちょっとね、玉田先生怖いもんけど、違うねん。俺は黒本言い方が悪かって。今俺が言ったら、普通に感じたかもしれないけれども。そうそうそう、うん。いや、みたいな、そういう男なんですよ。うん、
なんか心の金銭に触れる、なんかあるんですかね、こう。イライラと。
イライラとさせたりとか、あと、
不穏にさせる。
不穏にさせるんですよ。あのね、うん、高校卒業してすぐぐらいかな、一緒に、ヒラパーに、プール行った時に、
はあ、いろんなとこ行きます
ね。仲良しや
な。仲良しやから、どっかで待ち合わせた時に、はい、その僕がまだ、ポケベルのね、数字しか入らへんポケベルを持ってたら、
は
い、だから、お休みやったら0833みたいな。
ああ、
うん。ほら、そうですね、大学1回生ぐらいやったらそういう、ポケベル時代ですよね。
うん、ポケベル。
あ、そうか、もう大学、あ、そうか。
そうそう、僕大学1年生ぐらいで、はい、あいつが浪人してる時ぐらいかな。
うんうん、
で、その時に待ち合わせ場所で黒もなかなか来なくて、で、またポケベル見たら、10090953571って入ってたんですよ。
う
ん、10090953571。
はい。
何のことか全くわからないでしょ。
副所長、うん、からへんね。
全くわからないじゃないですか。はい、ほんで、遅れてパーって現れた黒本が、はいはい、お前何遅れてんねんって言ったら、いや、ポケベル入れたやんけ。10遅れござないって言ったんですよ。
どういうこと
?10 分遅れござないって言う、ね。ござ、プール行くから。プール行くから。
ああ、ござないね。
10遅れござないって言った。まだピンとこへん?こんなことがもう山ほどあるんですよ。
なんか今の綺麗ですよね、でも。
中国語。いや、
逆に。
綺麗やけど、綺麗やけど、分かるわけねえんか。その、日常的にやりとりしてんかったら、ほんまに、うん。で、高校の卒業旅行も、黒本とね、うん、その、あ、どこ行ったかな。あの、島スペイン村と、
いろんなとこ行
く。いろんなとこ行く。
めっちゃ仲良
しやん。いろんな、あの、アドベンチャーワールド。
うん、
白浜アドベンチャーワールド行って。
うん、で、そういうのいいっすね。
うん、青春18切符行って、行ったんですよ。はい、春休みやから。
18切符、ね。
18切符で行って。はい、ほんで、でもね、黒本は自転車通学してるもんやから、
は
い、あの、そのね、まあ、それを免罪符に、
はい、
あの、電車の乗り方とかよくわからんねえとばかり言うんですよ、いつも。もうその当時、もうだから高校卒業するから18ですよ。みたいなこと言ってて、うん、だからそう青春18切符でどこでも行こうとするんですよ。
はい、
だからその、うん、あの、アドベンチャーワールドのイルカショーもそれで入ろうとするし、サファリカーもそれで行こうとするし、うん、島スペイン村もそれで行こうとするし、おうおうおう、そこで、あの、チュロスもそれで買おうとしてる。
全部行けますよ。
全部万能やと思ってるんですよ。
万能カード、ね。
万能カードや思ってて。うんうん、
誰かそう説明しただけちゃうの、そのもう。
全部。
いや、
でも、何でもできるって言って。
旅行中全部行けるで、みたいな説明して。いや、
だからそれは、全部行けるでっていうのは、うん、JR 全部行けるでっていう趣旨で言ってたのに、うん、っていうような、黒本しか、はい、はい、思い浮かばなかったわけですよ。はいはい、巨人師匠に、うん、歯医者紹介して
と言われた時に、ポワーンとこう。
だからその腕はいいんですよ。はいはい、腕はいいけど、うん、その今のエピソードをね、うん、想起したら、はい、なかなかちょっと
一連、ね、まあね、師匠ですもんね。
そうそうそうそう。
なんかね。
うん、その、仏のトマセンを切らせた男やから、巨人師匠も優しい人ですよ。うん、
ましてやです
よ、ね。ましてや。ガチンコ漫才道場とかあったじゃないですか。
パンパンや言ってはりましたもんね。
弟子やったらパンパンやでっていう。
なんか触れるところがあればね。
触れるところがあれば、うん、で逆に黒本が切れる可能性もあるわけじゃないですか。その、
何が起こるか分から
ない。トリコーダーを投げつけたと思ったら、うん、これどうなんでしょう思って、うん、でもね、ほんで黒本に電話して、はい、今が巨人師匠いかはる言ってはるけど、うん、1時間後ぐらいに、大丈夫か、はい、あ、大丈夫や、言うて、うん、で、巨人師匠にもまた連絡して、はい、で、そのね、住所も教えて、うんね、で、連絡はしたんだけれども、その後ちょっといろいろ不安になってきて、うん、うわこれ、なんか起こったら、うん、でも、うん
ね、離れたところにいてどうなったんやろうってこう気を揉む感じですよね。
そうそう。かといって、うん、僕がその黒本歯科まで行くのもおかしいでしょ。駐車場のところで待っといて。
付き添いみたい
に
ね。
付き添いみたいに。そこ、それはそれで不自然が過ぎるじゃないですか。うんうん、もうこれはちょっと待つしかないなと思ったら2時間後ぐらいに、
はい、
巨人賞から、
はい、
LINE 来まして、
はい、
で、ああ、もう全然違和感なくなったわ。ありがとう。
さすが。
うん、ほんまに持つべきもんは弟子やな、みたいな。
はい、はい。
嬉しいじゃないです
か。はい、はい、はい。
でもあれやな、あの先生、変わってるな。
すごいね。
あの先生、うん。でもやっぱり、だからね、巨人賞、はい、巨人賞がでも変わってるって言われるって、相当やで。うん、だって周りは、西川のりおさんとかね、釣った方とか、ね、盆地のおさむさんとか、みたいな、ずっと言うてはるわけじゃないですか。
はい、
っていう中で、うんうん、おもろい、面白いな、やったかな。でも、そのまあ、変わってるな、のニュアンスでね。
は
い、
ああ、なるほど、うん。
で、その、LINE 見てたら、うん、まあ、巨人賞が来たとして、普通、巨人賞と初対面やったら、うん、何話す？
普通は、ね、それは僕は、まあ、なんか見てますとか、まあ、その、生活小百科見てますとか。
そう、ね、そう漫才の話でしょ。
こんなことで会えるなんてみたいなことですよね。
はい。
うん、漫才の話になると思うけど、うんうんうん、チャック・ウィルソンと桜庭の話できたわ。
まずそこ
か。まずそこ。巨人師匠が、チャック・ウィルソンと、ね、30年前のオールスター感謝祭で、大相撲を取ったなんていう話は、巨人師匠のその話の中で、エピソードの中でね、ほんまのもう、隅っこの方の話じゃないですか。巨人師匠の芸歴、ね、40年以上の芸歴の中で、まずそこじゃないでしょ。
脇道ですもんね。
脇道でしょ。
メインじゃない
でしょ。メインじゃないでしょ。巨人師匠に初めて会って、まだ、M1 見ましたとか、
はい、
いつも毎年見てますとか、はい、なんかそんなやったら分かるじゃないですか。
そうね。うん、
チャック・ウィルソンと相撲して前蜜取ったらしいですね、から。
でも、ま、それはね、でも、スミダフリークやからちゃうかな。はい、その話を。
その影響あるかな。
でも、聞いてるからよ、
うん。いや、そうやとしても、それを聞いてたとしても、そっから入るのおかしいやん。
そうですね。
うん。
巨人師匠としてはどうなんですかね、その逆にそこまで知ってくれてるんやっていう気持ちなのか、何言うとんねんみた
いな。巨人師匠は喜んでやった。
ああ、
うん。うん。でもなんかその、巨人師匠ってね、私、柳田さんもお友達で、はい、柳田さんにもびっくりしちゃうんですよ。まあそれは好意的にね、昔のことをめちゃめちゃ詳しく知ってはるから。
それはだってすごかったですやん、この間も。
すごかったでしょ、柳田さんは。
はい、
で、また今度僕が紹介した、ね、はい、歯医者さん行ったらまた、ね、言われるのが、チャック・ウィルソンから前蜜取ったな、みたいな。隅田の周りはどうかしてるってなるじゃないですか。ほんまに。で、その、桜庭和志に、ね、うん、はい、番組で技かけられて、いろいろ関節技かけられたけど、うん、ほんまは痛くなかったなんていう話ね、この番組でしかしてないんですよ。この、一般的な話じゃないじゃないですか。うんうんうん、そんなね。
はいはい、
うん、ほんで、その黒本からもね、はい、メール来てて、
はいはい、
巨人師匠見た感想が、まず、 強そうやな。いつもその強さが基準なんですよ。
おお、人を見るときに。
人を見るときに、びっくりしたのが、なんか一緒にテレビ見てるときに、あのどんどこどんのぐっさん、
はい、
ぐっさんがテレビ出てたんですよ。
はい、
ぐっさん見てたら普通、芸達者やなとかそうなんでしょ。そうじゃないんですよ黒本は。ぐっさんって喧嘩強いんちゃうって言うんですよ。
強そう、強そう、そう言われ
る。よう見たら胸板熱いやん。
そうそう。
でも全てをそういう、なんかその動物的な強さと弱さで全てを見てて、ほんまに。
なんか尺度が違うんですよね。
尺度が違って、いや、変なやつやなぁ。
まあでも、好印象というか、巨人師匠からすれば。
巨人師匠は、まあ、好印象は好印象やったとは思うんやけど。
いい意味での変わってるなぁや。
いい意味での変わってるなぁやけど、
多少クレームやったんですけど。
それはちょっとね。はいはい、いや、ほんで、はい、その、はい、巨人さんのその、まあ、変わった先生やなって、そういろいろね、こんなこと言われた、うん、こんなこと言われたわ、みたいな。で、最後に、サッカー部って知らなんだわ、みたいな。で、その、僕と、だから、サッカー部で一緒やったんですよ、中学校のサッカー部で。はいはい、で、それをね、僕の、あの、義理のお母さんが、黒本の歯医者やった時も、
うん。はい、
うん、言うんですよ。サッカー部で一緒でとかって。うん、その、サッカー部で一緒でっていうのを、45前になって言うのって、帝京のサッカー部とか、そんなんじゃない普通。普通、山城高校のサッカー部京都やったらね、
はい、
落成の中学サッカー部で、二人ともインステップキックできひんかったのに、その、そっから入っていく話じゃないやんか。
まあ今もちょっとフットサルやってますとかね。そんなんやったらあれやから。
そうそうそう。そんなん一切ないのに、サッカー部でみたいなね。
うん。
まあ、なんか、ま
あ、そんなでも。
今日はなんかピンと来てへんな。今日はね、こんな感じでピンと来ないまま、はい、今日ショップをお送りしようかなと思います。隅田竜兵のハマグリ五門の編。今夜は、カミソリ負け弁護士軍団、大谷、長谷川の大江地方とともにお送りしております。
こんばんは、はい、大谷です。はい、
長谷川くんめちゃくちゃ眠たそうな顔して
る。え、そうですか。
でもあんまり寝てないの。
いや、寝てますよ。そんな、そうですか。
今、
疲れてるのか。
疲れてるんじゃない
横から見てるからそんなにわからないですけど、ドローンとしてるんじゃ、目。
ちょっとアクリル板通すからちゃいます。
アクリル板通したらそうなるかな。なんかこう、うん。でも僕もね、これね、前日の夜収録してるんですけど、
はい、
5時半起きで、
はい、はい、
結構僕もね、うん、そんな言ってる場合ないやんか。頑張ってね、
そうです
ね、ラジオの収録をしたいなと思うんですけれども、
はいはい、
ちょっとね、オープニングトーク、もうちょっとね、喋りたいことがあって、
まだありますか。
今日はちょっとね、はい、長い目のオープニングトークを、はい、
じゃあちょっと押し引きに注意しながら、
押し引きにね、はい、なんかちゃうなと、先週も自然に、ああ、こうしたら、こう引いたらええんやっていうのができたのに、今日はぎこちなくね。押してほしいとこ押してくれへんし。
そうか、プロとね。
引いてくれへんとこ引いてくれへんし。はい、引いてくれる、欲しいとこ引いてくれへんし。
ちょっともうほんま、いや、やめて。この間ね、僕ね、うん、いらんこと言うけど、うん、依頼者の方に、うん、こういうのやってるから聞いてくださいって言うた
んや。なんでそんなん言うの？
え？
あ、これ戦ったか、
言うたんすよ。うん、ほいだら、なんか、先生怒られてるみたいから、ちょっと聞くのやめたわって言われて。だから
逆効果
です、うん、やっぱあんまりこう、なんていうのかな、下手や下手や、聞きべたや言われたらあかんわと思って、
そんなもう、わざわざ聞いてなんて言われてええやん、
いやいや、ちょっとね、朝廷の待ち時間に、
うん
うん、M 角さんの本をおもむろに出して読んでたら、そういう話に繋がっていって、
朝廷の時そんな関係ない本読むの、
依頼者の前で。
依頼者の前で
入ってたんかな、だから、カバンの中に入ってたんかな、うん、か、朝廷の待ち時間ってものすごい暇な時間あるじゃないですか。
学校をどう持たすかが腕やねん。ほんまに。そんな関係ない本読んでる弁護士見たことないで。
そう、う
ん、まあ、スマホはちょっと見たりするかな、でも。
それ予定確認するぐらいでしょ次の予定。
いや、普通に見たりすることはありますね。
あ、そう、うん、そこの間を持たせるのが、うん、あれ
ずっと喋るわけです
か、うん、さすがですね、
うん。
でも今ちょっと待ち合いって結構そのね、こう3密、
うんうん。回避するようにしてるけれども。うん。
うんうん、まあ、M 角さんの本読んだから。
そこが問題なんじゃない
ですか。イメージダウンですね、うん。私もなんかスマホ見てるとかめっちゃイメージダウンじゃないですか。
なんか僕だけええか
って。そうそうそう。
はい、でも最近ほんまにね、うん、このラジオを聞いて相談来られる方。
ああ、はい。
いらっしゃいますよ。
はあ、
うん、うん、 だからこんだけね、カミソリ負け弁護士軍団と名乗っているにもかかわらず、ね、来てくださるっていうのは、ちゃんと多分ね、伝わってるとこは伝わってるんやと思いますよ、その、
そうでしょう
我々の。
そうでしょうね。
その、ちゃんとした部分は。
どこなんでしょうね。どこが伝わってるんですかね。
うん、でもね、伝わってるだね、今日その、リスナーとお仕事を一緒にしてきたんですよ。ほんで今日5時半起きで、早かったんですけれども、大健工業株式会社という。
はい。聞いたことありますね。
はい。建材メーカー。
はい。
はい。の会社がございまして、しばらく前に、その、ある代理店から、この、大健の、広告、だから商品 PR 動画、ホームページに載せる、それに出演していただけませんかという、オファーがね、うちの事務所のお問い合わせフォームに舞い込んできまして。
すごいですね。
うん。まあまあ、ただね、どう考えても、大健、建材、メーカーなわけですよ。
はい。はい。
弁護士がその商品を PR するっていうのは、必然性ないわけじゃないですか。
し、まあね、僕らあんまり建築メーカーと関わるときって、あんまり良くない方で関わることが多いですよね。
まあ、事件関係でそうなることもあるかもしれないし、はい、だから、あれこれどういうことかなとか思って、はいはいはい、で、まあ、出るか出えへんかっていうのは、ちょっと仕事の内容を聞かせてくださいと、
はい、
返信したら、いや実は、その、大健の、まあ、クライアントの担当者の方が、ハマグリスナーでと。あ、だからこういう、ね、不自然なキャスティングが実現したんや。
無理やりのね。
無理やりの。あ、まあ、それやったら喜んで、言
う
て。お受けします、言って。ね、これからはね、弁護士も多角化していかないと。そういうね。
PR 動画
に。PR 動画にも。
どんどん。
どんどん。うん、出ていかなあかんなと思って。で、先週ぐらいかな、はい、その、代理店の、まあ、女性と、
はい、
で、そのクライアントの大健さんの担当者が、はい、一緒にね、うちの事務所来られまして、
はい、
で、もうその担当者の方は、リスナーやって分かってる、
はいはいはい、
わけですよ。うん、で、どんな人来んのかな、思ってたら、
うん、
もうね、入ってくるなり、
はい、
ね、小脇にね、山菜ブックスのラジオマニアを抱えてるんですよ。もうね、
はい、
もうラジオマニアなんですよ。日経トレンディーじゃなくて、ラジオマニア。
こっちやと。うん、ね、やっぱ山菜ブックスがね、やっぱね。
うん。やっぱり山菜ブックスにあらずんば、ラジオマスコミにあらずと。
あらずと。
ね、最近、はい、ブルータスのラジオ特集とかね、
はいはい、
発売されてましたけど。
ありましたね。
はい、あんなもん、シャラ臭いですよ。
はっきり言っていいんだ
よ。いや、いいでしょ
う。あ、まあ。うん、
それは表現の自由ですよ。
当番組は記載。
当番組記載されてません。当番組で、当局の番組は、はい。
ああ、当局レベルでですか。
この曲の番組は、KBS 京都ラジオは、掲載されてませんでした。
う
ん、
もうそれを確認した上で、は
い。掲載されていないのに、
はい、
営業部長の伊藤さんが Facebook でアップしてましたね。は
い、
そうなんですよ。僕それを見て、もう、すっかり乗ってるのかなと思って。
騙されました
ね。伊藤さんはもうラジオ業界全体を見てるんかもしれんけども。
そうですね。
もっと広い視野で。
広い視野で。
はい、我々は。
僕は視野がもう狭いですから。
まあ、競争相手ですからね。しっかり買っていかないといけない
んです。そうです、そうです。シャラ臭いって言っておきました、
はいはい、
書いてました。なんかお笑いラジオ戦国地図みたいなね、
はあ、
しょうもないと思いながらね。
そこに城はなかったですか。
そこにも城はないし、
城持ちではなかった。
あ、そんな特集今さらしてもみたいなね。その点、
その点、
はい、この大健の吉田さん、
はい、
脇に抱えてんのは、
山菜ブックス。
山菜ブックスを何年か前のラジオマニア、この番組が紹介されてたやつ。
明確な意思表示。
明確な意思表示ですよ。私は山菜ブックス派ですという。
はいはい、
うん、ブルータスじゃありませんっていう。でも、打ち合わせの内容もそこそこに、もうラジオの話をしたがらはるわけですよ。過去にもいました、そのラジオを聞いてね、チキチキエンド波乗りジョニーのリスナーの方で、
はい、
まあ、相談何回か来られたんですけど、
はい、
まあもうほんまに5秒で回答できるような質問をして、はい、いや、ほんまにほんまに。
結構真剣に来はったんでしょ。
いやいや、でも、あとのもう29分55秒は、ずっとラジオの話とか、うん、その、すみださん、この音源持ってないんじゃないですか。この回の、チキチキエンド波乗りジョニーの、
って
カセットですよ。カセット渡されたことがありました。全部のチキチキエンド波乗りジョニーをカセットで残してるって言ってました。
あ、今の時代で。
今の時代に。 そういう人もいましたけれども、まあ、同じ匂いをね、させた、その、はい、吉田さんが、
はいはい、
もうなんかね、話もそこそこに、もう、で、その、あの、代理店の、
はい、
また代理店の名前が面白いね、アーラヨットっていう会社でね、アーラヨットやで、ね、
なんかちょっと片手間感ありますけど、大丈夫
そんな言わんといてください。私が仕事今日してきたところ、アーラヨット、
いろいろ。簡単に仕上げますよ、みたいな。
そういうことか。そういうことか。難しい仕事も簡単に、あーらよっとっていうね。
出前一丁みたいな。
出前一丁みたいな。そう。巨人師匠の個人事務所が昔有限会社コケコッコって言ったんですけど、それ以来の衝撃ですよ。あーらよっとは、うん。で、そこはまあ、制作会社もされてるみたいなんですけど、はい、でまあ、そのね、その女性は全くラジオと聞いてないんですよ。
はい、
聞いてないのに、もうずっとね、
はい、
髪剃り負け弁護士軍団がね、とかね、言うてるわけですよ。で、一回だけなんか無理やり聞かせたみたいで、そのあーらよっとの白川さんに、女性の方に、
はいはいはい、
うん、だから僕の事務所来るにあたって、これ聞いときなさい、みたいなんで。
は
い、それが髪剃り負け弁護士軍団の会やったのかな。
ああ、
はい、嬉しいですね。多分おすすめ会が、髪剃り負け弁護士軍団やったんですかね。
そうそうそう。そうで、なんか言うわけですよ。
はい、
香川照英先生っていうのもいるんだけれども、
はい、
の分類が違うね、みたいな。そんなこと言われてもね。あらよっともね。ねあらよって言うてへんかったわ、その時は。うん、うん。いや、ほんでね、その、一ヶ月ぐらい前かな、あの、竹内先生が、ゲストに来られた時に、
はい、
いろいろ僕ら気にしいやと、細かいことが気になるいう話の中で、
はい、
その、ラジオ聞いてます、言うてても、聞いてへんの分かるみたいな話をね、はい、あの、日経トレンディーのラジオ特集のこのライター聞いてへんやろの話の中で、うちの妻が事務所独立した時に、親戚に A 六助さんがいらっしゃって、
おっしゃってました。
ほんで、あの手紙書いてて、その時に夫が A さんのラジオのヘビーリスナーですと書いてて、いや、まだラジコもない時代、ね。うん、それは、あの、聞いてへんで分かるから、僕は京都在住やねん。
そうですよね。
こと言うてて、いや、ラジオ好きなんやから聞いてるんちゃうのみたいな。分からへんやんか。そんな女性は、ラジオその関西と関東と関東ローカルと関西ローカルって何が聞ける聞けへんなんて、みたいな感じで喋ってて、それはバレんねんって、そういうことはバレるって、みたいなんで、もうええわみたいな喧嘩になったいう話してたじゃないですか。その話をね、どうも僕にしたかったみたいで、でも妻はその相談室の隣の部屋にいるわけですよ。で、妻に聞こえへんように声を潜めて、A 六助さん、その嘘は見抜くと思いますって言ったんですよ。何やねん、それっていう。何声潜めてんねん、この人みたいなね。吉田さん。すごいなとか思いながら。でもありがたいじゃないですか、そんな PR 動画の仕事なんてね。もう何でもやっとこう思って。で、そこの会社の、そういうね、実験する施設とか、ショールームみたいなのが岡山にあって。で、今日、岡山まで、岡山朝8時半。集合で。
早いね。
で集合で、岡山駅の東口タクシー乗り場で、
はい、
ね、あらよっとの白川さんと、はい、吉田さんと待ち合わせて。
覚えやすいですね。
うん、タクシー、もう乗るや否やですよ。
はい、
今週は、カミソリ負け弁護士軍団ですね。って言ってください。僕はツイッターで告知してたから。
ちゃんとチェックしていただいてるんですね。
仕事じゃなくなってますよ。
ほんで、そのもうね、白川さん忘れてるわけですよ。はい、え、カミソリ負け弁護士軍団みたいな言ってたら。聞かせてやないか。
いやいやいやいや。
これは、ラジハラですよ、これ。ラジオハラスメント。
新しい部類
の。新しい部類の。
聞いたことないですね、ラジハラ。
もうずーっとそんな調子でね。で、もうずっとそのね、ラジオの話で盛り上がってて。で、そのね、代券のその設備まで行くときに、忘れてたんですけど、岡山ですよ、ここ。でバーっとね、はい、タクシー乗りながらボーっとしてたら、はい、街を眺めてたら、はい、街に選挙ポスターが貼ってるわけですよ。
おー、はい。
はいはい、
相沢一郎先生なわけですよ。
はい。
で、そんだけ、まあ言うてきはるわけやから、
はい、
あ、これ好きやなー思って、僕吉田さん喜ばせよう思って、
うんうんうん、
吉田さん、相沢一郎先生ですよ。近くですよって言うたら、はみたいな。だからそこの押し引き。
すごいですね。
だから下ネタが嫌いなのかな、もしかしたら。
あら。
うん、そうなの。なのに、あの、隅田ファンっておかしいですね。
ねえ。
だから、その、あまりね、そこの、うん、あの、ノリはあんまり良くなかったですね、その、
うん、
相沢先生のは。
あ、でもその、アーラヨットの方に、ちょっと、配慮したんちゃいます？
ああ。
女性の方です
かね、うんうん。女性の方やから、はい、だから僕も、だからそこは、それ以上踏み込んだ話はしなかったんですよ。
うん、うんうんうん。
もうそんな、ね。
そこは無粋ですよっていうことなんじゃないですか。
あ、そうかそうか。
でも、はい、隣にまだ高井隆さんの、いや、ポスターが出てくる。いや、
それはもう探しますよ。
だからね、うん、触れたんやけど、もう吉田さんとしてはそこ。
あ、そうか、抑えてたのか。それで女性もいるから。
そこがもうビジネスの面
や。あ、そうか、だから僕もだからそう、女性がいたから、乳首っていうのは言わなかった、その時は。ああ。愛沢先生とだけ言って。で、こう、アイコンタクトを取って、うん、あ、そうか、そういう配慮が、ラジハラとかじゃないんですよ。あの人はね。そういう配慮が行き届いて。はいはい、でも、その、愛沢先生の、ね、うん、見つけてしまったら、今度は高井隆先生の見つけたくなるじゃないですか。
そうですね。
もうずっとキョロキョロキョロキョロしながらね。これワンペアじゃないですか、この、愛沢一郎、高井隆。はい。で、高井隆先生も、もう最近言われなくなりましたね。
うん、なんかね。うん、
ね、言ったら、いろいろ、その、ね、緊急事態宣言下で、銀座のクラブとか行ってた、民党の議員が、ね、離党したりとか、結構言われる中で、まあ言ったらもっと1年前に、
それこそね、パイオニアですよ。
パイオニア。
パイオニアというか、講師ってやつです
ね。まあね、言葉あるけど、基準を作ってしまったよね、その、離党するっていう、こう、一つの、基準ができちゃったよね。
基準が、ただあの人は歌舞伎町のおっぱいパブやったでしょ、
はい、
歌舞伎町のおっぱいパブと銀座のクラブやったら、うん、ちょっと距離感あるかなと思うんですけど、はい、ただそれも言えないですもんね。まあ、ね、その自民党の銀座のクラブ行ってた議員も、うん、いや、そのね、やったことと非行為と処分の均衡がね、うん、取れてへんみたいなね、うん、その労働問題に
、あるようなね。
あるようなね、うん、そういう争い方ね、うん、するのも、うん、向こうはおっぱいパブや、うん、こっちは銀座のクラブや、みたいなことを言うたところで何抜かしとんねんみたいな話になるから、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、
でもそういう話じゃないんですよ。岡山で、で、その、まあ、うん、あ、そういうね、大研の、まあ、実験、するフロアと、あとね、ショールーム、
はい、
みたいなとこが、
あ、はい、
ございまして、ええ。でね、その、まあ、最初はあのショールームで、まあ、撮影が始まって、
いろいろ、
いろいろね、
展示されてるわけですね。
そこに、だからアーラヨットが制作も受け負ってるようで、うん、本格的なね、はい、カメラマンとディレクターと AD と照明さんと5人ぐらいだかな、みたいなちゃんとしたチームで。
うん、アーラヨットじゃないじゃないですか。
だからそのチームがアーラヨットと何の仕事でもできるわけですよ。
簡単にできるっていうことなんでしょうね。うん、
で、それで僕がいろいろ、まあその会社の、まあ宮崎さんっていう研究者の方に商品の説明を受けたりとかしてて、で、もうね、ちゃんとした大きいカメラでこう撮ってもらって、
はい、
ライトも当ててもらって、ずっとね、もう朝からもう昼の3時ぐらいまでずっとやってたんですけど、
はい、
で、そうね、僕、カメラに撮られてるわけですよ。
ええ、
うん。撮ってもらってるんだけれども、うん、そのカメラの後ろから、吉田さんが僕を撮ってるんですよ。なんで撮ってんのかな、
うん、何や。
何なんですかね。
何のためでしょうね。
うん、まあ、その撮影風景みたいな感じちゃいますか、
う
ん、な。
あ、撮影風景の、あ、その、こういうことをしましたっていう。
あ、メイキングですよね。
メイキング。
メイキングを PR ビデオみたいな。
それいる？その、グラビアアイドルちゃうねんて、俺。そのメイキングいる？
特典映像みたいな。
うん、そんな熊田陽子がインスタに上げるのとちゃうで、俺。俺のメイキングなんて。
そこバーってこう、人気上がるんちゃいます？
それをメイキング見たい言うて、僕の？
うん、その。会社のページに
殺到して
アップしと
サーバーがダウンしてもうずーっと撮ってるんですよ、吉田さん、はあ、うん、なんで撮ってんやろなみたいな、うん、ほんでね、あの演出もねこと細かなんですよ、
はい、
そのアーラヨットの白川さんがまあそういうディレクター的な指示を出してくださるんですけども、はい、そのね、なんかそので最初はショールームで、はい、製品の説明を受けて、次にその製品の商品のまあ、効果を実験する実験室に移動してっていうような形なんですけど、はい、そのね、場面が変わるときに、うん、よくあるじゃないですか。コントとかで、ジャンプして、
はいはい、
ね、ジャンプしてポンって飛んだら、その次の設定に、みたいな、そういうのもね、言われて、言われた通りピョンと跳ねたりとかして、その宮崎さんと
やったんですね。
それもその吉田さんがね、
ピョンと。なかなかできない経験
ですね。ピョンとやるわけですよ。で、実験室行ったら、今度は、白衣を着て。
ああ、
うん、実験室の中はね、ちょっと、部外者入れないんですけど、うん、その実験の様子とかを聞くのは、まあ、そういう格好をして、うん、で、いろいろね、撮ってたんですけども、 もうね、その吉田さんが、あれ、隅田さんのさっきのオープニングのジャンプのところから繋がってへんやないか、みたいなね。そこまで繋がり気にせんくてもね。
何が繋がってない？
いや、だからあの、ジャンプしたんやから、ちゃんと着地せなあかんやん。
うん。それをもう一回取ろうや
と。着地のところ取ろうと。ほんで、あと、さっきのショールームのところでは、スーツ姿やったわけやから、そのね、実験室の前やったら僕は白衣を着てるわけですよ、スーツの上から。
はいはい、
その、いきなり白衣っていうのも不自然やから。
ジャンプしながら来たんか。
ジャンプしながら来て、うん、で、隅田さんが白衣姿の自分を見て驚いてるカットがいるやろ、みたいなね。
ああ、おぉ、いりますね。
いらんやろ。
いるいる。
いらんやろ。
変わった、みたいな。
変わった、みたいな。そこまでね、その、僕に興味を持って見てる
から。何を PR したんやっていう。
何を PR したんやっていうね。うん、
なるほどね。
なんか、でも面白かったですよ。その、なんか抗ウイルス機能。
ああ、ね、大事な。
そうそうそう。いろんな、そういう家具とかに、そういう抗ウイルス機能を施した、うん、加工した、うん、そういう製品を作ってるとかいうことで、うん、で、その宮崎さんっていう方が、まあ、実験されてて、
は
い、でね、その、はい、まあ、休憩も挟んで、
はい、
用意していただいた部屋に戻ったら、
はい、
サイン色紙があるんですよ。サイン色紙あるんですけど、はいはい、で3枚もあるんですけど、
はい、
で、はい、ほんでね、言うわけですよ、吉田さんは、はい、宮崎さんの文には宮崎さん絵って書いてくださいと。
はいはい、
宮崎さん、興味ないねやんか、と考えても。
まあ、せやわな、うん。普通あんま興味ないわな。
宮崎さん。
はい、
ほんまに欲しいんかなって。んで、僕、自分名前書くだけやから、
はいはい、
こう書いてもな、どこに飾りようもないし、うん、みたいな、うんうん、思ってて。で、案の定、その、まあ、昼ご飯ね、食べてたら、
はい、
休憩中にね、
うん、
なんか、ずっとまたラジオの話を、うん、しはるわけですよ。
まあ、しますわ、
ね。吉田さんが、ラジオの話するから、はい、あ、ラジオもされてるんですかっていうような話になって、うん、
はい、
で、ラジオってどうやって聞くんですかって、
うんうん、
宮崎さんは聞いてきはるわけですよ。
あ、
うん、まあ、興味ないわけじゃないですか。
その時点でね。
その時点でね。
どうやって聞くんですか。
どうやって聞くんですか。
いやいやいやいや、ここから入り口やからね。
これが入り口になったら、すごい親切にいろいろ説明してくださったんですけど、でも、あれでもね、ほんまに製品、商品、企業のとかを、うまいこと説明するなんて、やっぱできないね。難しいね。なかなか頑張ってやろうとはしたんだけれども。
うんうん、まずよく知ってないとダメです
よね。よく知ってないとダメやし、うん、ホームページ見て、勉強はしてはいったんですけど、うんうんうん、とはいえ、間違ったことも言えないし、
うんうん。で、その場で見るものってまたありますからね。
そうそうそう、そう、うん。だからテレフォンショッピングとか、ラジオショッピングとか、
はい、
何気に、うん、見て、聞いて、してるけど、
うんうん、
実はめちゃめちゃうまいね。
ああ、
はいはいはい。
そのさっきのまどかさんの押し引き、うん、強弱、うん、緩急やないけど、
うんうん、
矢野パンさんってやるでしょ？
ああ、はい。
そうそう。
はい。はい。
あえて継承略で喋りますけど、はい、矢野パン最強やで。ほんまに。
この間、共演してすごかったいう話を聞きましたけども。
あ、そうそうそう。はい、いや、だから、初めて、肝入りでね、
はい、
うん、木本さんの土曜日の朝の番組で、うん、木本さんが今、東京から来られないということで、リモートで出られてて、
ね、
で、スタジオは矢野パンさんが代わりに、ね、
うん、
出たはるんですけども、
はい、
その時に、ほんまに、大分県の1号、
はい、
紹介するコーナーがあって、はい、で、僕はその時出番じゃなくて、はい、セット裏でモニターを見てたんですけど、うん、もう声を上げましたもん。すげえ矢野パンすげえ
うまそうじゃなくて。それ以前
に。いや、すごかったですよ。その、いちごの食べ方。
あ、
うん。いちごをこう、かじって、でね、フェイスシールドをしてはったんですけど、
うん、
フェイスシールドを取って、で、いちごをかじって、このいちごの房をこう引き離して、この首を使ってね、
はい、
こう、もう体全体で表現しましたね。
うん、
こう、なんて言うたらいいのかな。ほんで、もう、たまらん顔をして、芳醇って言ったんですよ。
芳醇。
芳醇って言う。
なかなか出ない
し、ね。うん。で、まあね、そういうグルメレポートだったらよく使う言葉かもしれんけれども、うん、その顔の使い方、うん、このイチゴの噛み方、この房のこの外れ方と首の回し方、し
フェイスシールドの
位置、フェイスシールドの取り方、すべてが完璧で、うん。 あの、エビゾーの睨みってあるじゃないですか。ああ、はい、だからそれとほんまに被験する、そう、よ、矢のパンっていうね、
その、大向こうを張るような、
ね。大向こうを張る、はい。いや、ほんまにもう声上げたんですよ、僕、その、モニター見てて、すげえって言うてたら、矢野パンさんのマネージャー、松竹芸能の方が、僕を見てね、ニヤって笑って、矢野パンは、布団で寝るのもっとうまいですよって。名言やな。
見たい。
見てみたいね。
布団で寝るのうまいですよって。布団で寝るってみんなが、誰もがしてることじゃないですか。してる、うん、誰もがしてることうまい。うん、
見せ方がうまい、
ね。見せ方がうまい。それをニヤッと笑ったあのマネージャーの顔。
その布団寝てみたいってなるやつ、
ね。なるやつ、はい。うん。それがやっぱり、うん、僕はね、その、まあ、それいきなりできたらね、いきなり、うん、いきなりその、あの、この隅田は抗ウイルス機能の、
うまい、
ね、商品を紹介するのうまいなーっていう。もうなかなかやっぱりね、うん、なんでも難しいなーっていう。あーでも
俳優を名乗るんやったらもうそれぐらい言っとかんとあかんのちゃいます？
ね。
あのね、ただ一回出来上がったら見てほしいですね。その僕が場面変換でこのジャンプしてるとこだったりとか。
はい。うん、
メイキング映像
も。メイキング映像も。メイキング映像は完璧に撮ってはりましたね。うん、
それは何に使うかっていうのは聞かれてない。
聞いてないです。
ちょっと聞くの怖いぐらいの。
だからメイキング映像がどこにも上がらんかったら怖いですね。その
何やったんや。
吉田さんが私的に僕のね、うんうん、映像をずっと収めてはったら、うん、いやでもあんだけね熱心に聞いてくださってたら、うん、嬉しいですよ。
気になりますねそれ。
ね、うん、でもまた公開されたら見ますけどね。
うん、その辺で私の演技っぷり、うんうん、ただちょっと、あのまだまだ私の矢野パンへの道っていうのをね。
矢野パンへの道。なるほどね。
あのねでもねかあの、うん、途中ねちょっと移動した時に、はい、食事行く時にでその移動中にまあ言ってましたよ、はい、吉田さんが、うん、墨田さん。ナレーションってできますか？今度はそういうまた。
マネージャーみたいな。
でもでその、そういう移動してる時も、そのね、アーラヨットの、ね、はい、白川さんとか、あと他に、そのね、宮崎さん、研究者のね、方とか、全くリスナーでもない人がいるのに、もう当たり前のようにね、言うわけですよ。その宮崎さん、ラジオ、聞き方知らんって言ってるんですよ。どうやって聞くんですかって。いや、あの、僕よりもちょっと年上ですよ、宮崎さんは。
そうなんですね。
だから、ラジオ聞き方教えてって言うてる人に、柳田さん知ってますかって言ってたんですよ。ハードル高いでっていうね。
高いです、
ね。うん、墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年3月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。